もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
会社での、
はい。
おじとの関係性を、どううまくやっていけばいいかなと思いまして。
はい。あなたはおいくつ？
今30では
い。お父さんおいくつ？
す。56では
い。お母さんは？
す。あ、56です。
あ、同い年。
はい。
ご兄弟いらっしゃる？
あ、私ですか。
はい。
はい、弟が2人おります。
はい。弟さんおいくつとおいくつ？
28と、25ですね。で、28の弟の方が一緒に働いてます。
なるほど。そうすると、そのおじとの関係とおっしゃったので、お父様かおじ様が自営かなんか経営者。
私の父親が、社長をやってまして、
はい。
で、その会社で、父親の兄弟が一緒に働いております。
お父様のご兄弟は、その今おじとの関係と言われたおじ様をいくつ？
60ですね。
じゃあ、あなたのお父様のお兄さん。
あ、そうです。
はい。で、その他には？
あと、その弟で、うちの父親の次男、57歳。
57
あ、
歳。
58です。
あ、58
58
歳。
です。はい。
はい。全く同族会社なのね。
そうですね。同族以外ももちろんいるんですけど、
ああ、はい。
全員で20人ちょっとぐらいの会社です。
なるほど。
はい。
そうすると、お父様より、ご長男、ご次男、あなたのお父様が三男。で、あなたのお父様が社長さんをやっていて、その一番、今、関係性が云々の60歳の、おじさん
はい。
は、顧問かなんか、それとも。
少し前まで取締役でやってたんですが、
はい。
私とちょっと代替わりというか、私が取締役になりまして、
ああ、なるほ
で、
ど。
役を外れて、今は、役はついてないです。
なるほどね。はい。
はい。
若返りを図ったわけね。
そうですね。
うん。じゃあ、その次の次男の方は？
特に何も役職はなく、
約束なし。
はい。
これ、そうすると何？お父様が立ち上げたのかな、会社を。
あ、ではなくて、父親の叔父にあたる方が創業者で、
ああ、なるほど。
はい。
おじさまだったのか。
はい。
で、結局あれですかね、その若返りっていうか、お父様をメインにお父様を見込んで社長にされたのかな、じゃあそのおじさんが。
あ、そう聞いてます。
なるほど。それはなかなか大変ですね。
そうですね。はは い。
い。それでおじ様との、その60歳のおじ様との関係はどういうところで問題なの？
ですね、これから私もまあ取締役ということで、いろいろこう会社内を、より良くしていこうという考えのもとに、いろいろこう新しいことを始めまして、
はい。
例えば、発注のシステムを入れたりとか、
ああ、
あと、会社内の清掃、今、ちょっと結構汚い会社なんで、そ
は
の
い。
辺もっときれいにしていこうとか、
はい。
そういう行動をしてるんですけど、
はい。はい。はい。
そうすると、いちいちなんかこう、反発してくると言いますか、例えばなんか、必ず決められた手順でこう、仕事を進めてくれってお願いをしても、全然違う手順で勝手にやってしまったりとか、そういう感じで、ちょっと輪を乱すというか、そういう感じなので、他の社員へのこう示しがつかなくなってしまって、ちょっと困ったなという。
そのおじさまはは
い。
もともとそういう人？要するにあなたがやる前から、その割に一匹狼的にいろい
そう
ろ
です
なこと
ね。
をしている人？
割とそういうタイプだと思います。
そうすると、あなたがその取締役になる前にも、社員の方たちはそのおじさんの性格は知ってる？
だいたい知ってます。
うん。で、その新しい、例えばそのシステムを入れたと。おじさんはそのシステムに関わる人？
関わります。
じゃあ関わって、ちょっとコンピューターの動かしが難しいとか。
あ、そういうことではなくて、
うん。
えばなんかこうある仕事があったとして、
はい、
その仕事に何時間作業にかかったかとかっていうのを社員の方に出してもらってるんですよ、
はい、
それでコスト管理を図ってるんですけど、
はい、
そういう時間を出すのを嫌がったりとか、
うん、その自分が時間かけてやってるかもしくはさっさとやってるか分かんないけど、
はい、
うん、自分の時間はそのなんだろう、自分でコントロールしたい側なのね。
ああ、そういう感じですね。
うん、でもそのことは元々の社員も知ってるんじゃないの？
そうですね、知ってると思います。
あの人はちょっと別格だみたいな。
ああ、そうですね、そんな感じですね。
うん、そうするとあなた自身がちょっと困ったなと思ってな、社員に示しがつかなくなったって言われたじゃないですか。
はい。
でも示しがつかないかって言われると、
はい、
そうじゃなくてあれは別格だってみんなが知ってたら、そこはあんまり問題じゃないような気もするけど。
ただ何でしょう、仕事とかを、
はい、
一応、ま、窓口みたいなこともやってまして、
はい、
で、まあ、通常仕事をお客さんからいただいたら、まあ、他の社員に共有して、こういう仕事が入ってきたからっていう形で、進めていくと思うんですけど、
はい、
そういう情報を自分で溜め込んだりしてしまって、
うん、
で、いきなり明日、機械が入ってくるよとか、
うん、
で、ちょっと社員の方も、結構不満みたいな形で意見が出てきていて、
ええ、
その辺をもうちょっとちゃんとやってくれよっていう感じで、
ええ
で、私がちょうど取締役みたいな形になったので、
はい、
そういうこう、不満みたいなものを全部私に回ってきて、で、なんとかしなきゃなっていう感じで、
はい、
まあ、日々悩んでやってるんですけど、
はい。
はい。
なるほど。そうすると、こういうスケジュールの調整とか、
はい。
仕事の開示、そういったものに関して、
はい、
おじさんがネックになっちゃってるっていう、ところね、仕事のことを溜め込んじゃってるからって、ね、
はい、
でそのことについてどうしたもんでしょうっていう話ですか？
そうですね、そういうタイプの人とに対してどういうアプローチで、
うん、
あんまりこうちょっと指摘するとすぐ怒る方なんですよ、その方が、はい、でもうへそ曲げちゃって全然どっか行っちゃうとか、
うん、
そういう感じなんで、あんまりこう話し合いにもならない感じなんですよね。
うん、
で、まあ、社長も兄っていうのがあるのかよくわからないんですけど、
うん、
あまり もうちょっと言ってくれって私がお願いしても、まあ、しょうがねえだろうみたいな感じで、
うん、
なんかこう、茶碗に濁すみたいな感じで、いつも終わってしまうんで、
うん、
私の立場としてどういうふうにやっていけばうまくいくのかなというか、アドバイスみたいなものがあれば、お聞きしたいなと思いまして。
わかりました、
はい、
今日はですね、三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、はい、難しい ね、
そう
ね、困っちゃったねこれね、
はい、
あのね、あなた取締役になって、
はい、
何が一番大事かっていうことを考えた時にさ、
はい、
それはさ、あの仲良しごっこじゃないんだから、
はい、
会社なんだよね。だからね、それが例えば父親の兄貴であろうがさ、
はい、
そんなこと言ってちゃ遠慮してちゃダメだと思うの。で、
そうですね、
そのそう、あの社長の父親は兄だから言えないかもしれないけど、
はい、
それに比べたらあなたはもうワンステップあるわけよ、
はい、
ね、それで私あなた怒ってもいいと思う。ただね、はい、怒るのにすごくね、あの社員が不愉快な思いさするのは嫌なのよ。つまりね、はい、あなたがその60歳のおじさんを怒ってるのを見た時にね、
はい、
社員が嫌だなっていう感じするとさ、やっぱりこう労働意欲を損なうわけだから、それはダメなんだよね。だからね、
はい、
みんなの前でね、敬語を崩さずにね、笑いながら怒るの、はい、
あ、
難しいと思うでしょ。一回やってみ、どんどん上手くなっていくから。これ発想なんですよ。まずね、あなたね、
はい、
一番大事なのが家族の仲良しごっこじゃなくて会社だっていうことを、はい、あなたがもう心の中にねビシッと一つ持ってればね、
はい、
これはね父親の兄貴でも怒れます、あなたは、
はい、
あ、それはあなたはその取締役として怒ってるわけだから、
はい、
それはしていいことなのね、
はい、
でそれをさもうネチネチ言ったり嫌味を言ったり、はい、そういうことをせずに、
はい、
怒ることって非常に事務的なんですよ。きっと端的なんだよね、
はい、
それとね60歳でね今までずっと働いてきてさ、
はい、
でねいきなりほらこう放り出されても、
はい、
何もすることがないわけですよ。こういう人、
はい、
例えばこういう人がね違う遊びにはまってさ、
はい、
であなたに小遣いを背びりに来たらうんと迷惑なんだよ。だから
そうです、ね、はい、
だからその小遣いをねちょくちょくちょくちょくね背びりに来るね、それと天秤にかけたらね、
はい、
ふらふらね会社に来てねちょこちょこ邪魔するくらいがねちょうどいいんだよ、はい、っていうふうに思うの。 あなたは
なるほど
思わなくちゃ。そうそうね、
はい、
わけのわからん金をちょろちょろ引き出されたら困るじゃん。
そうです、ね、
あっちのお金こっちのお金これだこのくらいならわからないくらいのことできるはずだよ、やろうと思えばね、
はい、
そうじゃなくて毎日顔を見せてくれてさ、
はい、
何やってるかなんていうことはあなたの手のひらの上でわかるわけだから、
はい、
これありがたいと思わなくちゃダメなんだよ。それとあなたは取締役なんだから、
はい、
その立場では怒れるわけだから、
はい、
うん、そこはねあなた混同しない方がいい。父親は混同したかもしれないし、父親はほら近いから直接の兄だから、
はい、
でもあなたはもうそうじゃないの。
そうですね、
うん、ワンステップあるんだから父親はできなかったにしてもあなたはできます、
はい、
そしてあなたが見なきゃいけないのはそのおじさんのご機嫌じゃなくて会社の今後なんだよね、
はい、
だからそのためにならすごく短く怒れるんだよ。だからね例えばこれをこういうふうにしてほしいなって思った時にね、
はい、
ちょっと紙に書き出して、
はい、
どうやったら最低限の単語では
い、
一番短く怒れるかね、
はい、
セリフを考えてみるの、
はい、
そして人がいる時ね社員がいる時に、
はい、
これこれこうしてくださいませんか、これこれこうだったんで困ります、それだけですよ。他のこと言わないの、
はい、
もしなんか言い訳したらさあなたが聞いてなきゃいいの。
あ、
うん、だからおじさんがへそ曲げでどっか行くんだったらそれは OK だし、
はい、
ね、なんかグズグズ言い出したらあんたがどっか行きゃいいのよ。だからつまり言いたいことは言ってるわけで、
はい、
それ的確に伝わってるわけで、
はい、
その社員の不愉快も最低限に抑えてるわけだから、
はい、
だからねいろんなことをねあなた混同してるからさ、
はい、
頭ぐじゅぐじゅになっちゃってるんであってね、おじさんはおじさんなんだよ、
はい、
でも会社にいるときは従業員なんですよ、
はい、
あなたは取締役なの、
はい、
うん、
そうですね、
うん、
はい、うん、そう考えてみします、
うん、そうそう、あなたの心の余裕が大事です。一つはね、
はい、
うん、心の余裕が大事で、あとは社員を不愉快にしないことね、
はい、
できますよ、大丈夫だよ、
はい、やります、
う
ん、
はい、
ありがとうございます、
はい、お分かりいただけましたか。
はい、分かりました、はい、
なんかもっとなんかうまくやんなさいよ。
そうですね、
そう、だから何が一番大事か考えれば憎まれ役もできると思うのね、
はい、
さ、優柔不断の人って大体ねみんなねいい人に思われたいのね。あの人にもいい人に思われたいしこの人にもいい人に思われたいのよ、
はい、
だから身動きがつかなくなるのよ、
はい、
でもさそれじゃダメなんだよね、
はい、
だからあなたが取締役として動こうとするんだったら
はい、
あの人には嫌われてもいいとかさ、
はい、
そこビシッとしないと、
はい、
社員には嫌われちゃいけないけど、
はい、
おじさんには嫌われてもいいんだっていうことをさ、
はい、
やっぱり思わないとダメじゃない。あと本当にねちょろちょろ小遣い取られるよりはいいよ、ふらふら邪魔に
う、ね、うん、来てもらうのが。
そうでしょ、うん、
はい、
だと思いますよ、うん、
はい、
頑張ってね。
ありがとうございました。
じゃあそういうことで、
はい、
はい、失礼します。
そうですよ、
うん、
これね30歳といっても
若い
けど経営者なんですから、
うん、
取締役なんですから、
うん、
やっぱり社員のことを思ってこれを言わなきゃいけないと思ったらきちんと言いましょう。
言えるように今からなっていかないとやっていけないよね、きっと ね
まあね、おじさんも腹を割って話せば分かってくれるし、
うん、
ちゃんと理路整然とね言えば大丈夫ですよ。
うん、うん、
お分かりいただけましたか？
ねえ、うん、はい、はい、テレフォン人生相談でした。